原始教会、教会の最初の始まりの教会はですね、人たちの教えを守り、集まることをとても大事にしていました。調べてみると分かるんですけれども、ユダヤ教の安息日って今の、土曜日に当たるわけなんですが、土曜日はもちろんその当然守りつつ、主の日に当たる日曜日、つまり土曜日曜と彼らが集まっていたことが分かります。そればかりか、本当に最初の初期の時代ですけれども、初期の時代には、毎日心を一つにして宮に集まり、信者の家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしていた。そうであります。で、彼らのそういう麗しい生活ぶり、またあの人たち何かやってるようではなく、そのなんかこう麗しい生活ぶりは近隣の人々にも大変好意を持たれたそうなんですよね。すなわち社会現象になっていた。なんかクリスチャンが違う、クリスチャンはとても好意的な人たちだ。そういう口コミから、主は毎日救われる人が加えられ一つにされたと聖書は記しています。私たちはそういう原始教会のその在り方にしっかりと注目したいと思うんですね。やがて主の教会は世界中に広がりました。これが世界中に広がると、ユダヤ人では常識的なことが常識ではなくなります。クリスチャンの中には、信者の中には、普通の自由人もいますけれども、奴隷たちもおり、安息日もない、日曜日もない、もっと言えば休みすらもない、そういう現実の中でも信者たちは教会に集まったわけです。人の働きを見ると、いろいろそれぞれの教会の特徴がありますけれども、街道がない教会は信者の家に集まったり、あるいは川岸野外で礼拝を捧げたり、ユダヤ人の街道を使っている教会もたくさんありましたけれども、そういうレンタルスペースの公民館のようなところで、礼拝を捧げたこともありました。教会の語源を表すエクレーシア、ギリシャ語の言葉、それは主によって呼び集められた群れを意味しますから、いつの時代も教会は集まることにとても大きな意義があるわけです。しかしコロナ禍によって人々の社会生活は大きく変わってしまいました。3年前のことを思い出しますけれども、教会にとって最も大切であるはずの礼拝が不要不急な集まりとされ、決して自治体からあるいは政府から集まってはいけないと言われたわけじゃないのですが、なんとなしに不要不急な集まりとされ、そして自宅から出なくても、あるいは自分の都合の良い時間に参加できるオンライン礼拝が急速に普及しました。世界中において集まることを大事にしてきた人たちの教えは、現代人の都合によって見事に砕かれてしまいました。オンライン礼拝では、そういう意味では煩わしい交わりもなく、好きな時間に参加をすることができ、時短操作によってプログラムをカットすることができる、賛美の部分をカットして礼拝のメッセージと、 結論だけを取るとか、まあおそらく多くの方はそれはしていないと思いますが、その行為はとても推奨できるものではありません。私はずっと3年前からそのことを警鐘を流していたのですが、今でもやはり多くの教会がそれを取り入れ推奨している。インターネットやられる方も多いと思うんですけれども、インターネット上には有名無名に関係なく聖書のメッセージを語る人が溢れています。本当にたくさんの人たちが、まあ、御言葉を語る、聖書を語る、聖書のメッセージを語る、時を明かして分かりやすく丁寧に語る人が多いんですけれども、クリスチャンの人たちばかりじゃないんですよね。礼拝に行かずとも何がしさんのお話を聞くことがこれでできるようになった、場所が離れていても誰々さんの話を聞くことができるようになった、とても便利なツールが始まりました。でも牧会者ではない、責任の立場がない人たちが聖書を面白おかしく語っている動画を視聴することが神を礼拝することなのでしょうか。また気の合う人たちとだけ集まって祈り合う、やっぱり仲のいい人たち、気が合う人たちだけが集まって祈り合うことはいいよね、交わることは大事だよね、本当にそうでしょうか。むしろイエス様のお喜びになる礼拝のあり方を今こそみんなで考えたいと思うのです。聖書は今日のヘブル人への手紙の10章25節ですが、私たちに一緒に集まることをやめるべきではないと言います。突然この言葉が出てくるのでびっくりするのですが、まあ、前後の箇所からその背景がよくわかるわけではありません。でもこのヘブル人への手紙が書かれたのはイエス様が天に昇られてからすでに40〜50年、少なくとも 40〜50年は経っているので、まあ半世紀も経つことによって集まることの意義が薄れていたのかもしれません。まだイエス様が天に昇られて間もない頃、その原始教会の頃はそうか、みんなで集まろう、本当に物をですね、持ち物を共有して麗しい教会形成がされていた時代もありましたが、もうヘブル人の手紙の頃、初代教会の時代になると、少しずつ集まることの意義が薄れてきた頃だったのかもしれません。あるいは歴史的に考えますと、ちょうど 40〜50年経つと、まあ、だんだんと、ローマ皇帝、ローマ政府によってですね、クリスチャンに対する迫害が強まってくる時代でしたので、だんだん迫害が強まってくるにつれて、まあちょっと怖いから、危ないから集まることはやめよう、まあ、そういう人たちが増えてきていたのかもしれません。社会情勢はとても教会の在り方に関係してきます。されど聖書は一緒に集まることをやめず、むしろそういう時だからこそ励まし合うことを勧めます。ここに教会の意義があるんです。教会って宗教的なところことをする場所、神様を礼拝し、とにかく礼拝を、宗教的な礼拝を捧げる場所と思いやすいのですけれども、でも今も神様を信じる人たちが集い、共に主を賛美し、共にこの時代にあってキリスト者として生きることを励まし合う集いなのです。 ここにいらっしゃる方々の多くが皆さんそうですが、それぞれが社会生活を営んでおります。お一人で暮らされている方もあれば、家族で暮らされている方も、お勤めの方もいれば、リタイアをされている方も、あるいは学生たちもおります。それぞれ違いはあっても、その社会の中でのいろいろな歪みの中で大きな悩みを抱えていたり、困難を抱えていたりするところが共通します。だからこそキリスト者で生きる上に励ましが必要なわけです。ヘブル人への手紙の著者は、ある人たちの習慣に倣ってと私たちに正し書きを言った上で、私たち語っていますが、念頭にあるのは原始教会の麗しい習慣です。私たちにとっては時代が違う、全然想像もつかないことでしょうけれども、原始教会のクリスチャンたちだっていろいろな困難の中にあって、主を賛美し、共に交わり、共に励まし合うことを大事にしてきたのです。そういうレガシーがずっと受け継がれて、キリスト教会は2000年間続けられてきました。教会で聞こえるのは前例を重んじること。私たちの教会はこのようにやってきました。これは慣例です。これは習慣です。先人たちがそのようにしてきました。もし前例を重んじ、先人たちの信仰に敬意を示す、そういう生き方を標榜するならば、教会の始まりに習うということも本当ならば大切にすべきことです。集まることを大事にしてきた原始教会は、人たちの教えを固く守っていました。この人たちの教えとは、すなわちイエス様の教えです。人たちが独自に教えを考え出したのではなく、イエス様の教えをそのまま受け継いで語っているわけですね。そして福音書を読むと、イエス様ご自身が直接集まれと言っているところはないのですけれども、イエス様自身が人と共に集まることをとても大事にされていた。またイエス様が集まることを命じておられるのですから、そう、イエス様の教えがイエス様が集まることなわけですから、私的な用事で礼拝を休むことは本末転倒になるわけです。技術革新が進み、会場に行かなくても礼拝できるようになりました。便利なものです。旅行先にいても礼拝に出ることができる。インターネットさえあれば、どこの礼拝でも参加をすることができる。しかしそれがイエス様の教えに沿うものではありません。こういう例え話があります。マタイの福音書の22章、これは王子の披露宴といわれる例え話なんですけれども、自分の息子のために結婚の披露宴を催した王様が、招待した客たちを呼びに、しもべたちを使わすんです。しもべたちは招待された人たち一人一人に声をかけたりするんですけれども、その招待客たちはですね、いろいろな理由をつけて来ないんです。本当ならば王子の披露宴というとってもめでたい席、名誉であるはずの席に、彼らは自分たちの都合を優先してしまい、面目を潰された王は 彼らは招待客にふさわしくなかったとつぶやくんです。この例えは露骨に自分たちの都合を優先する礼拝者に対する批判です。神様が毎週の礼拝に呼び集めようとしておられるのに、自分たちの都合を優先する、自分たちの都合に合わせようとすることはクリスチャンとしていかがなものなのだろうか、改めて反省させられます。けれど今や牧師になった私も壇上から人を裁く立場にありません。たまたま用事が都合が合わなかった、都合が入らなかっただけで、日曜日の礼拝が他に都合があれば用事を入れたり休みを取りたいという気持ちは人として理解できます。私もそうでした。忙しい日常ですから、忙しい日常の合間に余暇を楽しむことが大事なこと、人としての大事な権利かもしれません。また教会の中でただただ奉仕に追われたり礼拝の意義が見失われてしまうと、つい自分の都合を優先させたくなるものです。神様との関係が薄いために御言葉を聞いてもなかなかそれに従う気持ちになれず、自分の気持ちを優先させてしまうことも時々あることです。本当は霊的に乾いているのに、それが分からず気の合う人たちの交わりによって渇きを満たそうとしますけれども、それでもうまくいかず、かえって悪循環に陥ってしまうこともあります。これも私が経験してきたことです。だから自分にとって耳の痛い御言葉を真剣に聞くことこそが本当に大事なのです。イエス様から教えられたことを受け継いだ使徒たち、この人たちは一緒に集まることをとても大事にしてきました。何度も言うことでありますけれども、この人たちはもともと仲良し小良しのサークルではありませんでした。イエス様が十字架にかかられる前の晩においても、誰が一番偉いかとそのように争い合うような間柄、競い合うような間柄、決して仲が良かったとは言えない間柄です。しかし彼らはイエス様から教えられたことを大事にして守りました。でこの習慣は初代教会にも受け継がれ、ヘブル人への手紙の著者もある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょうと勧めます。真の神様を知らない、信じない社会はクリスチャンにとって本当に生きづらい環境です。神様を信じる良心の咎めが時々心を刺すこともあるはずです。ここに集う人たちはそれぞれ年齢も性別も性格も異なり、悩んでいることも、そして抱えている重荷もそれぞれ違うもの同士ですが、お互いに励ましを必要としています。社会は 世の終わりを全く信じていません。でも聖書は終わりの日があることをこれまでも語ってきました。多くの人は個人終末といって自分の終わりのことを大事に考える人が多くおりますが、聖書が世の終わりが近いと語っているだけに、これまでの生き方を見直すことを急がねばなりません。私たちは神様に喜ばれる教会づくりを目指しています。何が神様に喜ばれることなのかを見分け、自分の気持ちよりも神様の御心を大事にしたいものです。人間ですから意見の違いが出ることは仕方のないことだと思います。しかし自分の意見を押し通して御言葉の真理をねじ曲げることが本当に、果たして本当に喜ばれることなのか、よく考えていただきたいと思うのです。どんな時代であっても、またどんな事情があっても、聖書は私たちに集まることを勧めています。主の家族に連なる者の一人として共に主を賛美し、また共に励まし合いながら、この世知辛い社会を生きてまいりたいと願います。お祈りいたしましょう。